おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
やっていきましょうか。
やっていきましょう。
ええ、でもちょっと頑張ってまたあれ見てるんですよ。
何です？
マンダロリアン。
おうおう、再開しましたか。
今シーズン1のどうやろう、うん、中盤ぐらいまで来たんかね。
はいはい。
うん、面白いね。
どう面白いんですか。
わからんねんけど。
まあ、どういうこと。
ぼーっと見てるわ。いや、そんな、なんなの、まあ人気なんでしょうね、あれ、人気やって書いてあったから。
うん、2もあるしね。
2も終わって、2の一番最後で、告知が出たらしいですよ。うん、
へぇ。
ドーンと。
うん、どんな？
次はボバフェットを主人公にします。
ああ、言うてた、これで言うてたやつね。うん、
いや、ボバフェットは出てたんですよ。
あ、出てた
けど、
うん、
なんか、2のネタバレ見てないんですけど、いろいろニュースが出てるんですけど。
はい、はい、はい。
どうもなんか重要な人物がちょっと出てきたっぽいですね、うん、
へえ。
マンダロリアンに、まあ、それボバフェット以外でね、
ほうほう、ルーク、
チラッと今日見てもうて、うわーしまったと思って、
うん、
なんかタイトルにチラッと出てて、
うん、
あいったーと思って言わんとくけど、
うん、言わんとく、
うん、まあまあ重要人物が出てきてみたいですね。わからんよ、
う
ん、で俺見てないからわからんけど、
うん、
うん、いいですよ、どんどんね。
いろんなキャラも目が出てくる。
もう出てくる。あれ、あそこ行きましたわ、この前。
どこですか。
タトゥイン。
ほうほう、まだ。
うん、飛行船が壊れて、
うん、
乗ってるのが壊れて、ちょっとなんとか直さなあかん言って、たどり着いたのがタトゥイーンでした
わ。うんうんうんうん、
よい。タトゥイン出てきたねと思って、
うん、
うん、そこでちょっとお話が繰り広げられましたけど、
ほうほうほう、
うん、そこのちょっとこう先がまだちょっとまだ見てないから、
うん、
いろいろ伏線が張られてるんですよ、タトゥイン。
あ、そうなんや、へえ。
ああと思って、ああと思ったけど、
うん、
お、なんか何なんかな、ちょっとシーズン1の最後まで見てみんとわからんなと思ったんやけど、
ね、ほうほうほう、
うん、まあいいですよ。
シーズン1にはボーフェットは出てこないんですね。
出てこない。シーズン2にしか出てこないらしい。
うん、
で、先日シーズン2の最終回があったらしいんですよ、
うんうんうんうん。
が配信されたらしいんですよ。
はいはい。
そこでみんながちょっと、おおって思ったらしい。
なるほど。
うん、だから、そこで一番最後で、うん、ボーバーフェットの、
うん、
単独作品が、
うんうんうん、
できますよと。
ほう。
それはボバフェットの単独作品なのか、
うんうん、
マンダロリアンの中のボバフェットの単独なのかっていうのはちょっとまだなかなか今言われてないらしい。
ああ、そうなんですか。
へ、あるっていうことが発表になったらしいですわ。おーっつってみんな喜んだらしいで、
ね、それはね、そこまで引っ張ってくるんだったらね。やってくれるとね。
まあ今のところスターウォーズの唯一のテレビシリーズスピンオフみたいなもんやからな。
ああ、そっか。
これちょっと引っ張っていかないと。
まあね、ちゃんと人気今出てますからね。
それなりに人気出たし、
うん、
人気出たし、まあまあ、あれやからね、そんなに、マンダロリアンはヒールとして描かれてないから、
ええやつなんでしょ、基本。
ええやつなんですよ、基本ええやつなんですよ。
うん、うん、
うん、だから、悪くないんですよ、見てて。
ないんです、例えば、家業がなんか、傭兵で散々悪いことしとって、正義に目覚めたとか、そういうタイプでもないわけでしょ。
そういうんじゃないです。
ですね。
何かがあって、子供の時に何かがあって、
うんうん、
マンダロリアンって種族のことらしいですね。
あの格好してる連中ね。
あれ、ボバフェットみたいな格好してる奴らがあれ、マンダロリアンらしいんですよ。
ね、戦闘集団みたいな奴らね。
そうそう、戦闘集団みたいな奴が、うん、だからあの格好してる奴みんなマンダロリアンなんですね。
なんですよね。うん、
で、そいつらが現れて、あ、そいつらが、いや、織りなす、賞金稼ぎとして織りなすドラマの数々みたいな話なんやけど、
うんうん、
まあ、今回の、そいつはまあまあええやつなんですよ、
うんうん。
前のボバがちょい役すぎて。
まあね、もったいなかったからね、あれ。
で、ジャンゴフェットが悪役すぎて。
うん、まあちょっとね、
なんで、マンダロリアンっていう種族を描いた話に今してんねんけど、
うん、
基本的にはそのマンダロリアンはええやつ、
うん
うん、賞金稼ぎとかもやってんねんけど、
うん、
まあまあええやつっていう話やね。
作中ではマンダロリアンさんと呼ばれてるわけ？
マンドーって言われてる。
マンドー
だからマンドーっていう略してマンドーらしい。
ですね、うん。
だから名前はないねんそいつに。
はあ。
マンダロリアンっていう種族やから、うん、みんなが見たらマンドーマンドーって呼んでるっていうことみたいやね。
うんうん、他にそういうマンドーさんはいないんですか？じゃあ。
マンドーめっちゃ出てきたよ。
出てくるのにどう呼ばれてるの？
マンドー、マンドー一回逃げるとき出てきたわ。
うん、
いっぱいマンドー出てきたわ。
出てくるんよ。
そんでみんなが口々に言うんすよ。
うんうん、
なんていうの、みんなのテーマみたいなのがあるんですよ。
はあ、はあ、テーマ。
フォースになんとかのことみたいなやつあるじゃないですか。
フォースと共にあらんことみたいなやつ。
あ、フォースと共にあらんことみたいなこと言うじゃないですか。
うんうん、
あれ、マンドーたちは、我らの道って言うんですよ。
はあ、はあ、そういう、キャッチフレーズがあるのね。
そう。で、マンドーが一回大ピンチの時に、マンドーがいっぱい助けに来てくれたことがあった。すげえこの話って思って。で、みんなが、我らの道って言って、ほうほう、マンドーを送り出してくれるんですよ。
へぇー。ヘルメットかぶったまんまで。
そう、ヘルメットかぶったまんまで、ビューピューって飛んできたりとかして。わぁ、すごいな、これ、と思って。
うめぇ、豪勢ですな。
うん。でも、これまだシリーズ続くらしいんで。
うんうん。
ちょっとお楽しみなんですけども。
へ
え。だから、まあまあ面白いですよ。いいっすよ。
うん。確かにね。もう評判いいですよね。あっちこっちでね。
ベビーヨーダとかも非常にいい感じで。
ほう。
要所要所力を出す感じで。
ああ、なるほどね。締めるとこ締めてくれるわけね。うん、
締めるとこはやっぱりヨーダに全部片付けてもらうっていう感じで。大ピンチはヨーダにお願いします、ね。うん、
ちょっと手が届かんとこみたいなやつね。
あ、そうそうそうそう、そういうのもちゃんとやってるんで、ね。
なるほど。
ええ。よかったですよ。
うん。
ええ。まあ、いう感じでございましてね。
あ、年末年始のお楽しみですね。
そうやね。もう年末年始これでまた、シーズン2がまだ俺には待ってますんで。
うん、うん。
ええ、じっくり、まあ、テレビでも見ながら過ごそうかと思ってるんです
が。はい
はい。うん。そう思いますと、同時に映画もね。
はい。
来てまして。
来てますね。いろいろ何かとね。
ああ、見てきましたよ。
何を？
新解釈三国志。
え、
何？ワンダーウーマンの話すると思ってた？
うん、割と。
しないよ。
しない
よ。するけど。後でするけど。
うん、俺もするけどね。
新解釈三国志見てきてね。
なんなんそれ？なんか、確かに見かけるけど。
あ、知らんの？
うん、全然知らへんの。
大泉洋とかが出て
る。うん、ポスター出てましたね、なんか。
大泉洋とか、あと、室剛。
うんうん。
とかが、うん、まあ、要は日本のメンバーで日本の監督が撮った新解釈三国志っていうのがあるんですよ。
なんかすんごい、なんか心配になってくるんですけど。
すっごい心配で、もう全然いいっすよ。
ほう。というのは。
すっごい心配で見に行っていただいて全然いいですよ。
うんうん。行ってよかった。
全然三国志じゃないから。
あ、そう。
もうバッカバカしくて笑ってまうぐらいの。
別にマジでそれは三国志を描こうとは思ってないような感じ。
まあ、三国志ってベースの話がありませんか？
ありますね。はい。
まあまあ、要所要所って、要は、三国志、東園の誓いぐらいから、
はいはい。
あれね、石壁の
戦い。戦いとかね。はい。
あそこまでを大体描くんですよね、三国志って。
うん、うん、うん。
うん、そこまでを、新解釈で描いたっていう。
はいはいはい。
非常にバカバカしいお話。
ああ、そうなんや。
今日から俺はってテレビドラマあったじゃないですか。
映画じゃなくて？
映画もあったんやけど、その前にテレビシリーズがあるんです
よ、うん。あ、そうなんですか。へえ。
あ、今頃なんで今日から俺はやんの、うん、っていうぐらいのやつやったんですけど、そのドラマがね、すごいバカバカしいドラマやったんですよ。
はい。
何の感動もさせない、ただのバカなことをやってるっていう。うんう
ん、いいですね、そういうのはね。
多分そう、その放送作家兼監督さんが、
はい、
の、その主義なんでしょうね。
うんうんうん。
その人が作ったのが新解釈三国志なんです。
はい。
うん。だからバカな映画なんです、ただの。何の感動もしない、ただのむちゃくちゃな映画です。
うん、ああ、そんな映画やったんか。
お、まあ、まあ、でも全然面白いよ。
一応なんです、それはもう完全にコメディなんですね、これは。
うん。あのね、バカすぎて突き抜けてるんですよ。
ああ、そこまでいってるんだ。
その人の作品って。
はいはいはい。
その監督さんって。もう全然、ちょっと感動させようとか、そんな向きもあんまりなくて。
なるほどね、なるほどね。
ひたすらに2時間バカなことをやるっていう。
こう、ちょっと笑わせて最後にほろっとさせるとかいう、そういうしゃらくさいことをしないという。
まあちょっとあったけど、ちょっとほろっとさせようかなっていう向きは若干あんねんけど、
はいはい、
もうそれもラスト5分ぐらいの話で、だいたい全般的にアホなことやってます、
バカなことしてると。うん、
だから分かりやすく言うと諸葛亮孔明いません、孔明、ね、
はいはい、有名
作詞じゃないですか。
そうですよね、
ね、あのぜだいたい描かれるっていうことは、
うん、
すごく優れてて、
そうですね、頭切れるっていうね、
何やったっけ、なんかそういうなんていうの、天気のこととかも詳しくて、
はいはいはい、
大体天気のことで逆転するみたいなやつじゃないですか。
うんうんうん、
うん、それも孔明も優れてないんです、実は。
優れてないのか。
全然ダメなやつなんですよ。
はいはい、
軽いやつなのに描かれてる。
うん、
で劉備も、うん、別にその、うん、3人で桃園の誓いやったのもなんか酒飲んだ勢いでやってますみたいな。
はいはいはいはい、はい、
ああ、だから次の日になったらなんか案外やりたくなかったなみたいな、そんな話なんです。
なるほど、ね、
なんで俺そんなこと言ったっけみたいな話なんですよ。
前編がそういうノリでやると、
もう前編やったら2時間そのノリ。
2時間、
真面目でもなんでも
ない、でもない。
曹操とかいてますやん。
いますね。うん、
曹操は小栗旬がやったりとかしてるんですけど。
ああ、男前じゃないですか。
曹操もむちゃくちゃです。曹操もまあまあ、どうでもいい感じ。
うん。
みんなでわーっつって笑って。
バカ騒ぎして
ます。あと、ほら、劉備軍と、はい、あれするじゃないですか。
何を。
同盟結ぶ国があるじゃないですか。
どっかやった
。義号職やから。
うん、そうね。うん、
あそこと協定みたいなの結んで、うん、赤壁の戦いを戦うでしょ。
はいはい、五の尊権か。
あ、五か、五の尊権とかも、うん、まあまあ大したことない感じなん
です。まあそうでしょうな、うん、
あ、そんな感じの映画でした、
うん、一応そう、スペクタクル感があるんですか、ちょっとは。
あんまりない
です。ない、ない、スタジオ感。
スペクタクル感って、日本のどっか採石場かなんかで撮ってるようなやつやろうかな。
いや、人数がちょっとおるように見えるとかさ。
ああ、それは見える、それは見える。
あります ?CG でちゃんと見逃ししてるとかさ。
それはちゃんと CG でなんかやってるところはある。
うんうん。
あるけど、なんか、本当に三国志が好きっていう人はあんまり見ん方がいいと思う。
腹が立つちやつね。
でも分からんよ。そう、うん、どれが本場の三国志か分からんけど。
まあ、そうやけど、うん、
まあ。三国志っていうベースを持って、
うん、
まあ、おちゃらけてみましたっていう2時間かな。う
ん、なるほどね。
うん、まあ、面白いけどね。
まあ、当たり外れありますよと、人によって、ね。
ここまで突き抜けてると、まあ、悪い気はせんけどね。うん、まあ、ええわっていう感じで書いたけどね。まあ、
結構やりきってくれてるんですね。
やりきってくれてます。面白いです。
うん、あ、ほんまですか。
うん、まあ、バカバカしくて面白いです。
うん。
うん、まあ、そんな、あれですわ、三国志おすすめなんで見てください。
あ、知らんかった。
あ、なんか、誰かが見たいな、友達が見たいなって言って、あ、そんなんあんねや、つって、ほんなら今度来たら見てみようかな、つって見たらそんな感じやった、うん。
なるほどね。
まあ、そんな感じでございましたけども。
はいはい。うん、
まあ、よかったらぜひ。いっぺん行ってみてください、
う
ん、
そうですね、そういうのが好きな人はね、
そういうのが好きな人はね、うん、本当にもう、あ、全然テレビでいいから。テレビ、ゴールデン洋画劇場で全然いいから、
そういうサイズの映画ね、
もうそういうクラスの映画だから。テレビでやったらよかったのに、これっていうぐらいの映画やもんね。
冬休みスペシャルぐらいでやってくれりゃみたいなね。
そうそうそうそう、まあ、ただ映画の分ちょっとセットが豪華とかそれぐらい
ね。まあ、そういうところね、
うん、そういうところはちゃんとやってますんで、
はいはい、
見てみてください と、
はい、
いうことなんでございますが、
うん、
まあ、そんな映画はどうでもよくてです、
はい、いいんや。
まあせっかくやから見てきた映画でも話しようかと、はい、
そうですね、
2人で見た映画でも紹介しようかと、
そうですね、珍しくね、
いう感じでございます。
はい
ねえー、ワンダーウーマンですわ
ねえ、
うん、
やっとの擁護対策ですよね、ほんまね、
ほんまやで、やっと来たな、
うん、
やっと来たな思って、俺もなんかもうめっちゃかちょっと良かったわ。
良かったですか今回。
最初のシーン、冒頭のシーンって
ある。あれなかなかね。
冒頭にまあまあ、そのワンダーウーマンの、うん、で、あのダイアナね。
ダイアナ、うん、
ダイアナ、主人公ダイアナの子供時代が若干描かれるんですけど、うん、
めっちゃすごい、
まあ、あれ大体描かれるんですよ。
ほう、というと
位置も描かれたんですよ。
あ、そうなんですか、子供時代
あれちゃんと描かれるんですよ。ダイアナのがもともとおった、うんうんうん、はいはい、島っていうか、まあ、女の人しかいない島ですよね、
うんうん、アマゾン族っていうやつね。
アマゾン族の話、大体、うん、前回も描かれたんですよ。
あ、そうなんですね、僕初めて見た。
前回は、まあ、うん、前回は、あいつ、カーク船長が来たところから、カーク船長が、ね、うん、スタートレックから落ちてきたところから始まったんですけど、ね、
はいはい、
だからそれはもうアマゾン族の島に落ちてきたから、
うんうん、
あれやけど、今回はそのアマゾン族の島で子どものワンダーウーマンの話から始まるっていう、
そうですね、
感じやったけど、もうあのシーンを、うん、まあ、20分ぐらいあるのかな、あれ大体
ぐらいありますかね、
うん、あのシーンで俺もちょっと泣いちゃったもん、ね、もうあのシーン泣いちゃった、
泣く
っていうか、あ、こんな壮大なやつ久しぶり見たなっていう感動、
まあ、確かにね、ようここまでやりましたねっていうのはありますね。
ここまでのやつは最近あんまりなかった、うん、俺邦画ばっかり見てたみたいなやつそういうやつ
確かにね、だからそれはもう、う
ん、その20分でちょっと泣けてしまって、
うん、ハリウッド映画館がね、
もう俺なんか別のもんで感動してるって思ってしまって
お、俺は久しぶりにハリウッド映画を見ているっていう、
そう別のムードになってる俺と思ったんだけどめっちゃ感動したわ、
うん、確かにね、あれはハリウッド映画でできまへんな、あいろはんま、
そうでしょ、うん、だからそっから、まあなるね、まあまあ面白かったんじゃないですか。
なんです、中東でカーチェイスっていうんかよ、あれは、
あの、ああ、途中のね、中盤の山場ね、
うん、そうですね、あれすごいですね、やっぱりね。
でも、特撮感バリバリやったやん。
やけど、うん、それを堂々見せてくれるからね、やっぱり、大したもんやなと。
うん、ね、全体的にやっぱり見てね、
うん、
あ、女の監督が作ったんやろなっていう作品に仕上がってた。
うん、確かに。
女の人の部分っていうのはすごい出てるね、この作品。
メッセージ色が強いですね、すごくね。
ああ、だから、なんていうの、要するに、あの人また出てくるわけやし、
あ、
そのダイアナ、ね、うん、ダイアナっていうのが恋してた、カーク船長、カーク船長との恋の話ってまだもう一遍出てくるわけやし、
そうですね。
うん、で、言うたら、この、まあ、女のヒーローですけど、
はい、
この人ってすごい悲しいヒーローなんですよね。
うん。と言いますと？
幸せで、まあ、すごい最強であるがゆえに、
うん、
すごい悲しい人なんですよ。
うん。
都市は取らない。
取らないね。うん。
うん、都市取れ、死ねない。
うん、めっちゃ強い、ね。
最強、うん。めっちゃ強い。うん、だから、都市取らないっていうことは、
うん、
すごく辛いことなんですよ、これ、多分。うん、だからこの人の辛さっていうのをどう描くんかなと思って、
うんうん
うん、なんとなくそういう部分になんとなく触れてるから、
確かにね、もう全てに恵まれてラッキーな人っていうんじゃないですもんね。
そうでしょ、一見不老不死って言ったら素晴らしく、
うん、
まあまあ、人と年を置いていくスピードがすごく遅いっていう設定なんやと思うけど、うん、
そうですね、きっとね、
うん、でもその半端なノリじゃないっていうこと
にな
ると
思うんですけど、
うん、でもその辛さが多少描けてるところが良かった。
なるほどな。
あ、ちゃんとやってんなと思って。
人としてちゃんとね、悲しみがある
って。うん。だからいわゆるこの DC に流れるこうザック・スナイダーのやってる世界っていうのは、
うんうんうん、
ヒーローってすごい力を持ってるんやけど、
うん、
でもその反対側では辛いものっていうのを持ってないといけないわけですよ。
うんうん、そうですね。それに
バットマンにしたって辛いし、うんうんうん、スーパーマンにしたって辛いし、
う
みんなその闇の部分をザック・スナイダーっていうのをうまく描くんですよ、あの人。
なるほどね。
ああ、だからこのワンダーウーマンもそのザック・スナイダーじゃないけど、
はいはい、
あのこの女の監督さんはうまいこと作ってるなと思って。うん、今度のスターウォーズもこんな感じになるのかなと思って見て
た。ああ、なるほど。
この人やからね。だから、まあ、話としてはちょっと陳腐な感じ、ストーリーとしてはちょっと陳腐かなっていう感じでしたけど、
ね、ご都合主義的なところはいくらか
あったけど、ね、はあったけど、まあ、全体2時間半のまとめ方としてはまあこんなもんやったんかなと、
うんうん、まあ、訴えるテーマとしてね、そういうとこなんですけどね、うん、
まあ、いわゆる悪者っていうのが、あんまり存在感高くなかったなっていう感じだったな、う
ん、まあ、まあ、普通のおっちゃんですからね、
普通のおっちゃんと、うん、まあ、もう一人おんねんけど。
おんねんけどね。
うん、おんねんけども、まあ、普通のおっちゃんやったからな。
うん、基本普通のおっちゃんですからね、あれ。何もできる。
そうやね、そうやね、うん、そうやね。それが、織りなすドラマやから。
うん、でも、それだ、だけど、それに翻弄されるっていう話ですからね、やっぱり。
そうそうそう。まあ、うん、なんですかな、人情劇やな。比較的人情劇みたいなものをなんか2時間半かけて見せられたなって感じ。
まあ確かに最後の解決はそういうことかもしれませんね、確かにね。
そういう感じでしょ、
うん、
ね、家族が大事とか、
うん、本当にね、大事なものないっていうね。
そうそうそうそういう感じの、ええ感じの話でしたわ。
あと84年間ってありました？
え？
舞台これ
1984年間あった。あったあったあった。
服装とか面白かったですけどね、確かに。
あ、全然84年やった、あれ。
ウエストポーチ必ずつけるあたりとかね。
そう、84年って言ったら、だいたい僕がいくつぐらいやろ、高校生ぐらいなんかね。うん、うん、だから、ああいうのフィーバーの時代ですよ。
そうですね。
あの、肩パッドガーン入ってて、
で、髪の毛もじゃもじゃっとしてね。
そうそうそう、なんか、わっしゃーっとした頭になってて、うん、セットバッチリ決まってて。
そうね。
でこうなんか服装とかも全体にふわっとした服装でね、
でタックインしてね、シャツは。
あ、そうそうそう、ズボンにタック入っててね。
そうそう、
あ、恥ずかしい格好してたな昔と思って見たわ。そうそう、こんな時代やったやな確かなと思ってね。ああ、だから微妙にローテク感が漂っててよかったですね。
ね、確かにね。テレビはテレビですからね、バッチリ。
なんだこの設備はって言うてるけど、今から見たら全然すごい設備でも何でもない
っていうね。ないっていうね。うん、
テレビモニターがいっぱいあるだけやんけっていうやつ。
そうそうそう、インターネットないから。
ああ、いう感じの、ね、やつ。ゴールドアーマーも良かったですね。
あ、綺麗かったね。まあ最終兵器的な感じでね。
あんまり意味がなかったけどな、ゴールドアーマーも。振動屋みたいやったけど
な。そう、派手なだけでね、ちょっとね。
お祭り感が漂っててしょうがなかったですけどね。
うん、強そうに見えたんやけど、あんま強くなかったよね。
そうやね。ゴールドアーマーもすぐ脱ぐしね。
そうそうそう。
脱ぐっていうか、まあまあ、いろいろ、なんか、外れていくし。う
ん、跳ね返って、そない活躍せんかったしね。
ああ、やけど、まあまあ、いいんじゃないですか。唯一今のところ DC ではそれなりにシリーズが続いていくシリーズやから、
うん、
まあまだもう一作作るかどうかって話になってるみたいやしね。
まあね、三部作っていうのがまあ基本なんかもしれませんね、こういうのは。
まあ、まあただあの監督さんが監督できるかどうかは話別でね。
ああ、スターウォーズ始めて、
うん、次スターウォーズ入るから、
うん、
このまま次作るかどうかっていうのはなかなかわからないらしいんですよ。
なるほどね。
うん、あのいわゆるそのカーク船長の出し方もまあまあ無理があったし、
なかなか強引で強引な出方でしたけど、
なかなか、ああ、そういうことなと思って、うん、いう感じでずっと見ましたけど、
まあでもその分落とし方がね、やっぱりストーリーに直結してるところで、まあまあ、
ああ、面白かった、面白かった最後、うん、ああなるほど、こういう風な出し方するの、本人やって言うから、うん、え、どういう出し方するのかああなるほど、本人はこういう風に出すんかって、うん、見ましたけどもね、うん、面白かったっす。
ああね、見応えあるし、久しぶりにね、うん、わーっとしたゴージャスの映画見れたなという感じがします、
ね。ああ、そうやね。で、あの、予算使いまくってる映画ね。
う
ん、
そうそう。
ガンガンに金使ってる映画久しぶりに見たなって感じしたな。
ね、あの、マドン、名前何やったっけ、この女優さん。
ガルガドット？
うん、綺麗ですね、すごい。
この人、ほんま綺麗でしょ。
ね、
子供おるらしいけどな。普通に人妻らしいけど。
もう CG やないんやな、すごいですね。
むっちゃ綺麗。ね、この人めっちゃ好きやわ、俺ガルガドット、
ね。エキゾチックでね、大人の女の人って感じでね。
そうなんすよ。なんでね、まあ最後まで見てるよね、もちろんね。
見ました見ました。
いっちゃん最後意味わかりました？
最後何があったっけあれ。
もうこれ言うとあかんのでね。うん、言わないんですけど、ね、うん、一番最後ポストクレジットがだいたい次の予告編。
ああ、思い出した。
あのワンダーウーマンって、ワンダーウーマンとかこれ DC とかマーベルとか、だいたい次の映画に何が来るかっていうやつをだいたい題材としてやるんですけど、うんうん、
はい、
今回のやつはなかなか面白かったですね。
うん、あれは見てパッとわかるんですか？
うわ、後で調べた。後で調べて、おおって思った。
なるほど。
言わんけど。うん、何も言えない。もう今公開されたばかりで何のヒントも言われへんけど。
うん。
まあ、見たら見たでちょっと調べてみてくださいよ。
力じゃないのよってね。力でしょってやつね。
そうそう。もうほんまの一番最後ね。
うん。
あれ、さらにいろいろ隠されてんねんね、あれ。
あ、まだあるんですか、あれは。あ、
まだあるんですよ。調べてみると、まあまああるんですよ。
あの女の人とかね。
そうそうそうそう、あれが、うんうん、おおっていう。
っていうね、実は、あの、裏の話だっていうやつね。
そうそう、裏の話もあるし、表の話もあるし、うんうんうん、まあ、あのストーリーに直結する話もあるし、
うんうん、
それの裏側の話もあるしっていう、うんうん、のところでは、あれが一番おおって思ったんちゃうかな。
はいはい、はい。
あとあと、うん、思いましたわ。
まあ、その辺はやっぱ知ってると楽しいところですね、なかなか。
そうやね、後々調べてもなんとなく、
うんうん、
おおって思うぐらいのええ感じの話かなっていうふうに思いますね。
ね、あの女の人ですね。
そうそうそう、一番最後にね、
うんうん、
ね、出てきますんで、
うん、
それあの見たらよくよく調べてみてください。
はいはい。
ええ、有名、まあ、ネットですぐ調べたら出てくるんで
ね。あ、そうなんですね。ね、
あっさり出てくるんで。
名乗るしね。
名乗る名乗る。うん、ええ。出ます出ます、あのそれも話の中にも出てきますし、
うん、そうでしたね、
ラストでも、ああそういうことなと思うんで、
うん、
ぜひ見てみてください。
はいはい、わかりました。
面白いっすよ、うん、面白かった、ワンダーウーマン、
楽しかったっていうね感じですね。
な、次の DC が何かやな、
うん、そうですね、どうすんのやろ、どうしてくれるんでしょうね。
DC は今やもうちょっとね弱体化してますんで ね、
ねえ、あれバットマンでもなんかあるんで、初心作がもうちょっとしたら。
バットマンはまあ、のんびりのんびり作ってるって感じですかね。
ああ、そうなんや。
コロナにかかったりとかなんかしてるから。
ああ、その辺か。
うん、だから、じっとりじっとりって感じじゃないんですか。うん。で、まあまあ、まあまあ、しばらくのところはあれでしょうね。でも、これ選手も言うと、あの、ザック・スナイダーのやつでしょうね。
はいはいはい、言うてたやつね。
ジャスティスリーグのスナイダーカットっていうやつが。
どう変わるんだろうな。
いや、もうかなり変わるらしいね。
うーん、
全然違う話らしいから。
おー、すごいな、そんなことができるんやから、すごいな、
う
ん、
今あなたの家にあるあのジャスティスリーグの DVD は捨ててくれって言われたらしいからね、うん、ザック・スナイダーがそう言うたらしいからな。
あ、
うん、追加撮影とかも全部やってて、
あ、
うん、いや一応話全部つなげてるらしいから、
すごいな。
うん、
あ、そう、ずっと、
いや多分バッ、
うん、うん、ゾット将軍が、うん、あの無理やり蘇らされて運のいいやつでしょ。
そうそうそうそう、ね、この前のやつね、うん、あのサイボーグが出てきたりとかフラッシュが出てきたりとか、
はいはいはいはい、
いうまあ話ですけど、あれもうちょっとサイボーグとかフラッシュとかもうちょっと掘り下げるんちゃうかなと思うねんな。
うーん、あ、そうか、そっちは見てないかもしれないな、確かに。
ああ、だからそのなんか4時間倍の話になるからほぼ、
うんうん、
っていうことはもうちょっと掘り下げた話になるんちゃう。みんなのキャラクターはそんなに軽いキャラクターにならんのちゃうかなっていう、
うん、
うん、感じ。それがだってザック・スナイダー流でしょ。
はいはい。
重苦しい。なんかそれぞれみんなが佐賀を背負っている、
はいはいはい、
ウォッチメンみたいな世界大好きですよ。
なるほどね、うん、
なんか素晴らしいオタク作品に仕上がってるっていう話ですよ。
うんうんうんうん、いいですね。
うん、なんかいろいろみんながその出演者の皆さんがいろいろ言うんですって、うん、なんかそういうすばなんとも素晴らしい言うて
コメンタリーが、
うん、まあどっかで機会があればね見たいですけどね、はい、
そ
うですね、
そこまで言われる
んだろうね、どこで見れるんか分かりませんけど、
今のところ分からないと、
今のところ日本で見れる手段がないみたいな、
うん、
どっかもうあのアメリカでは決まってるんですよ。
あ、そうなんですよね。
アメリカではもうその、こう、あの流す先ネットテレビみたいなのが決まってるんですけど、
うんうん、
日本にはなかなかないみたい、日本では、ね、今のところないみたいですね。
うん、
DC が持ってるそういうウェブチャンネルみたいなのもないしな。
ないですよね。
うん、だからそういうのではちょっと、楽しみは楽しみですけどね。
それでね、また次の起爆剤になりゃいいですけどね。
いや、だからいろいろ企画はあんねんで、フラッシュの映画もできるはずやし、
へえ、
フラッシュも企画はあるんですよ、
うん、
で、まあまあ、ぼつぼつとバットマンとかで、ジャスティスリーグもまだやるみたいな話はあったんですけど、うん、まあまあ、だからそれ、誰がほんでバットマンやんねんとかいう話とかが止まってたから、
うん、
まあどうなるんですよね、なんとか、なんやったっけ、ネット見たら一応、え、何あのこういうこの人このヒーローたち DC のヒーローたちはみんなマルチバースっていうこのパラレルワールドの世界に存在してるらしいね。
はあ、はあ、うまいこと言いますね。
だからいろんな人がいろんな人とあの関わり合うし、関わり合わなかったりとかもするし、
はいはいはい、
いう世界のあれはしてるみたいです
よ。
だどういうことなんか
あんまりよく分かりません。確かにね。
まあまあそれなんで DC もちょっと今ではちょっとあんまり元気ないん
で。そうですね。
そうやね、今のところね。まあ
久しぶり
でもまあ、うん、久しぶりにちょっとこのあの隙間を狙って公開した割には、
うん、
いい映画だったんじゃないですかね。まあ、ね、良かったんじゃないですかね。
うん、あのまあ基本明るい映画で良かったですね。
そうそうそう、パッとね、うん、パッとした感じの映画で良かったですよね。
うん、そうですね。
うん、まあでもワンダーウーマン強かったですわ、
うん、相変わらず、まあ、相変わらずかっこいいですわ、うん、
かっこよかったね、
うん、かっこいい、うん、
うんうん、まあそんな感じでございました、
はい、
そんな感じのワンダーウーマンでございました、
ございました、まあよかったら見に行ってくださいというところですね。
そうや、まだ公開されて1週間ぐらいしか経ってないから、
う
ん、
そうですよね、
いいですよいいですよ、いい2時間半を遅れますよ、
うん、あのお久しぶりにね、うん、ハリウッド大作ですからね。
ああそうそうそうそう、日本映画じゃないやつはちょっとちらっと見に、うん、見に行ってください、ピラッピラッと
ね、
いうことなので、
はい、
すごい面白かったです。
はい
はいはい、またあの続編いろいろあったら見に行きたいと思います。
そうですね。はい
はいはい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございますと。
はい、ありがとうございました。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ、押して参る、
ガンと行こうぜガンプラジオ。
ゴンドランは、
え、嘘、
はい、というわけでね、
はい、
今週も、終わっていくところに入っていくわけなんですが、
はい、
まだギリギリ告知としては間に合うかもしれませんが、
うんうん
うん、ね、ナンバーベニズルで、はい、12
月26日、
はい、何時からか知りません、7時ぐらいからでしょう、
とりあえずバント、
ぐらいでございましょう、
はい、
青春アルデヒドのなんか登録があるらしいのでそこに私呼ばれてますんで、
はい、
お客さんとして行きますんで出ますんで
ゲストでね、は
い、あの今年最後にねちょっと皆さんちょっと南にフラッと出てきていただいて、
はい、
はい、あのなんか、パッと見て帰ってください、
ね、
9時ぐらいで終わると思いますんで、
ね、その辺密にならないように大丈夫ですからね、
ああもう見たらチャッと帰ってください、ね、見たらもうピュッと帰ってください、ね、はい。それでもあともううだうだ話もしませんので私スッと帰りますので、9時でもシュッと帰りますんで、はい、どうぞ皆さんお待ちしてますんで、
はい、よくお越しやすいです
ね。値段もよく分かってません。値段もよく分かってないので、ベニツルのサイトで見てください。
はい、ご確認ください。
はい、はい、ぜひ来てくださいということでね。
はい。
はい、もういうわけでございます。それがもう今年最後のイベント告知かな。
ね、はい。
うん、これもう今年最後
で、
サバーも今年終わり？これで。
あ、年内最後ですね。そうですね。
あ、そうなん、もう年明けなん、次。
来週はもう1月入ってますね。
ああ、おまかいな。
うん。
ああ、おお、なんやね。最後の放送にふさわしい。
か。
内容となってきてますね。
そうですね。
あ、ほんまやね。来年やね。もう次回の更新はね。ね、うん、
今週末で26でしょ。
うん、あ、そうですか、
ね、
でもこれで最後ということで、
はい、
ね、今年最後ということで、最後にヨマちゃんのご紹介でも聞いて終わっていきましょう
よ。困ったな、
なんか何もないの。
ワンダーウーマン言うてもらうその中で、じゃあそれでちょっと
見
て
みましょう。ワンダーウーマン行きたかったんかいな、
ね、どっちから思ってたから、
うん、まあ、何もないの、
うん、その中でね、あ、そうやったね、三本、うん、あの猿の手っていう話出たでしょ。
あ、言うてた、何あれ、
知ってます、猿の手。
猿の腰掛けやったりしてるけど
ね。うん、こ、あの、キノコね。
あの、木に入る。
なんか入りますね。
うん、なんか、なんか変な病気に効くやつな。万病に効くやつな。
粉末をなんか言うやつね。
うん、なんか、うん。それ、知ってる。
うん、それは
猿の手何やったっけ、何やったっけ、
あのね、これ小説なんですよ。小説のタイトル。
あ、そう、
うん。
何それ、
ご存じない。ああ、ちょうどよかった、これで話ができる。
知らん、全然知らんわ。
ね、1900年前初頭ぐらいに書かれたイギリスの作家が書いた短編、うん、まあ怪奇小説なんですよ。
怪奇小説なの。
はい、
ほう、
何かそれ、昔々イギリスのあるところにですね、うん、ホワイトさんというご夫婦が住んでおりまして、
はいはいはい、
老夫婦なんですね。
おうおうお
う、おじいちゃんおばあちゃん。
うん。
で、そう、
老夫婦やろ、ね、うん、
で、息子が一人おりまして、
はい。
まあ、三人、おったと。
息子が。
息子がいましたと。
ああ、息子が一人おって三人で暮らしてたと。したと、
うん、一緒に暮らしてたかどうかちょっとわからんねんやけど。うん、
ああ、まあ、三人やな。身内が三人いますと。
はい。で、もう働いてますと、その息子はね。
はいはいはい。
で、ある日ですね、うん、猿の手っていうのは要するに猿の前足の切り取ったもののミイラなんですよ。
おうおう。
で、これが
カッパのミイラみたいなもんやな。
まあ言うたらそういうことで、ほんまに、ほんまの猿はほんまにおるけどね。
猿の手のミイラ化したやつが手に入ったの、
はい、手に入ったと。で、これは3つの願いを叶えてくれるという、ま、魔力を持ってます。
はあ、はあ、はあ、はあ、
はい。
お
う。で、元々の持ち主は、それを、
うん、
使うというんだけど、それなかなか大変なもんなんだと。
願いを叶える。持ち主、誰かにもらうの？元の持ち主もらう
の？元の持ち主からちょっと強引に譲り受けるんですね。
あ、その手を。
そう。
誰かお客さん来てますぜ、今。
あ、気にしないでください。はい。
はいはいはい。
どこで言ったっけ？で、その人も持ってたんやけど、なかなかこれ大変なもんやと。うん、願いを叶えてくれって言うけど、扱いにくいもんなんやと。
三つのお願いとは言うけども。
言うけども。
どう扱ったらいいかわからんと。
うん。それを、願い事を叶えると、ちょっといろんなことが起こってしまうということなんですね。
うん。弊害が生まれると。
うん、そういうことなんですよ。
お願いをすると、
うん。
それをお願いを聞いてもらえる代わりに。
代わりに。
逆に弊害が生まれるってこと
ですね。そういうことですね。
ああ、なるほど。
まあ、いうのを聞きながら、そんな願い叶えてくれるんやったらやないかいうかで、
持ってくるわけです。最強のお願いって何だって考えるな。
うん、そう。
もうとりあえずできる限りの最強、そのお願いを100個にしてくれみたいな。
そんなやつを考えるよね。
その話な。
うん。で、なんとかもらってきて、それでさ、どうしようっていう時に、うん、うん、息子がね、なんか家のローンが残ってるからなんぼか欲しいなみたいなこと言うわけですよ、お金を。
うん、
で、ほんでそれを願い事にしようかって願い事するわけです。
ああ、息子の家のローンなんとかしたってくれと、
うん、なんぼか残ってるからと、
完済したってくれと、
うん、現金が欲しいということでね。
お
で、その時お願いした直後は特に何も起こらなかったんですけども、
はいはいはい、
翌日ですね、あの息子は仕事に出かけて、
うん、
しばらくするとあの、うん、知らせが来て、
うん、
息子が工場の機械に挟まれて死んでもたと。
ああ、はいはいはいはい。
それで、なんやかんやで、そのことでお金が入るんですよ。
お、保証金が入るわけや。
はい。
ああ。
願いは叶ったわけですよ。お金が手に入る。
その願いは叶ってるね。
はい。
お、大金が入ってきたわけやから。
そう。でも、息子は機械に潰されて死んじゃったと。
うん、そう、亡くなったわな。
うん。おう、で、当然、その二人は大いに嘆き悲しむわけです。
うん、ところがまだ2個残ってます
わ。2個残ってますから、これは。
の、2個残ってますわ。
うん。
ああ。
な、お母さん、うん、お母さんは、息子を生き返らしてくれと、こういうわけ
です、ね。俺は当然そうするわな。そうするわな、うん。普通そうするわな。
そうでしょ。それが自然の長いですよ。
うん。
で、お父さんの方は、息子の亡きがらを、うん、が見てるんですよ。
ああ、その、な、うん。
機械で潰されたっていうね、
うん、亡くなったな、
うん、ひどい有様を見てるわけですよ。
ああ、そうぐちゃぐちゃの感じを、
うんうん、
お
うおう、でもそのやめとけっていうけど、もうお母さんはもう半分狂ったようになって言うわけですよ。なんとか
してくれと、息子をもう一度もう蘇らせてくれと、う
ん、はい、
お
う、
ほんなら
でその願いをしちゃうんです。
お
う、でしばらくしたらノックの音がするわけです。
おう、ゾンビ帰ってくるんか。
で、お母さんは、もう大喜びで開けようとするんやけど、あかんと、
うん、
お父さんが開けたらいかんと。
開けたらあれがおるぞと。
そう。
ああ。
で、最後の願いは何にしたでしょうかというお話ですね。
ああ、それ最後どうすんねやろ。
うん、続きが聞きたい方は、ウィキペディアでも読んでください。
そうやな。その方がいいよね。
うん。
おう、じゃこれはわざと知らん方がいいよね。
ちょっといろいろ考えてからウィキペディア見てください
。なんやろな、俺やったらどうするかな。最後はそこで何するやろ、うん、
はい、
最後はそのお父さんもお母さんも死ぬな、
うん、救いがないな。
救いがないな、
うん、まあどっちでも救いがないな。それではあります。
まあどちらにしても救いのない話だよ、それ。
うん、そうですね。だから結局、うん、そのワンダーウーマンでもそうやったけど、なんか呪うっていうことはっていうことなんですね。
おうおうおう、無償で夢が叶っていくわけじゃなくて、
うん、そうですね。
何なりかのその弊害というものが必ず出てきますと。
そうですね。
辻褄の合わない部分というのが非常にありますと。
そうですね。両手いっぱい持ってるんだから、それ欲しかったら手に持ってるもん払さないならんという話ですね。
ああ、なるほどね。うん、そういうベースの話があんねん ね。
で、それ非常に有名なんですよ、猿の手っていうのは、あの向こうでは。
おうおうおうおうおおお。だからその話が映画の中の例えとして出てくる。
そういうことですね。
へえ、それは知らんかったわ。
まあ、その話を知ってみると、まあ、ちょっとは少し分かりやすいのかなっていうね。
そうやな、今回の話っていうのはそれに非常に、うんうん、その話聞くと非常に分かりやすいよ ね。
そういうテーマですもんね、今回ね。
そういうテーマの元に進んでしまってるから。
うん、
へえ、そうですか。
はい、
へえ、まあまあ、そういうとちょっと話に深みがぐっと出ましたわ。
あ、何よりでございます。
お、なんかふわっと見てた感じがちょっとあ、そういう話もベースにされてるんやねっていう、
うん、
うん、よく考えてるねっていう感じやな。
そうですね。まあまあ向こうじゃ有名な話なんで、それでパッと通じるんでしょうね。
ああ、そうやな、猿の手っていう話を出したら、ああ、その話かと、
うん、うん、
いうことになってくるやろうね。
ええ、ね、ことばっかしちゃおまへんでっていうね。
ああ、もうそれで大体そのワンダーウーマンのあらすじなんとなく分かっていただけると思いますけど。
分からん、分からん。
分からんかな。
分からんでしょ、ちょっと。
ああ、さ、まあ話見出したらちょっと分かるんちゃうかな。うん、
あと予告でね、まあまあ今度の敵はどんなやつとかって言うてるから。
ああ、はいはい。
まあその辺で絡めるとね。
今度の敵はチーターやで。
まあそうやけどね、本当の
さあ、まあまあまあまあ、あれか、前もってそんなにね、ごっつい格好したりとかせえへんからね、
う
ん、
そうですね、普通
は
ね、
ごっつい格好すんのはチーターぐらいのもん
で、そうですね、もう一タップは普通乗っちゃうんですからね
最後なんなんよこの戦いと思って見てたけど
確かにね、
なんでキャッツみたいなやつと劇団四季みたいなやつとなんか戦ってんなみたいな話だったけど、
ね、確かに劇団四季やった
なんなんかなこれと思って見たけどね、あの人誰なんやろあの女の人な、チーターの役やってた人な、
知らん人でしたね、
でもまあまあその、あの悪者ヴィランって言ったらまあまあ有名な人がやる話なんやけどな、何の女の人なのかなと思って、
なんかフィルモグラフィーとかね載ってるのかな、
パンフレットとか見たら分かるんかな何に出てたかとか、
ね、パンフレット今手元にあるんですけども、
はあはあはあ、どなたですか、
主な主演作はオデッセイ
オデッセイな、見た見た見た見た、
あとゴーストバスターズ
の女の人版、
はい16年のやつねはい、
あこの前やったゴーストバスターズ
にも出てるんですって、どういう役かは知りませんが、
あそうあそう、
はい、
そんなにむちゃくちゃ今売り出し中って感じ
いう感じですね、はい、
そういう感じやなこれ、
うん、
あそう、いいんでぜひチーターいいんで見てください、
エミー賞助演女優賞にノミネートされるみたいなことですね、
ああ、うん、まあやっぱそれぐらいの人はいりますよ、
うん確かに、
ああいうの何にしても何にして もうそういう人らはいますんで、
わちをがっちり固めてくれるんですよね、こういうのは、
ああそうそう、ちゃんとあのヴィランはヴィランで悪いやつやけど大物が出てこないとダメなんで、
う
ん
ね、もう一つの魅力ですからね、やっぱ
そのあのおっさんは誰やねん、おっさんは
あのトランプみたいな人、
トランプ、あの毛髪の量が毛量がすごいなと思って見てたけど羨ましいなと思って見てたけど、
もっともですね、
あの人、あの人どなた、
あの人はね、あちょっと待ちいいな。ちょっと待ちいいな。主演を務めるマンダロリアンって書いてますね。
あ、あの人マンダロリアンなの？
中の人なんですかな、あれ。
中身やろな。
中身なんですかね。
グーやな、ほんなマンダロリアンと。あ、そう。
あとね。
ヒゲ生やしてたけどな。
うん。グレートウォール。チャン・イーモン。知らん。グレートウォール。
知らん。
あ、あれです
ね。マンダロリアン。
あのバニーの頂上のなんかファンタジック版みたいなのありましたやんか、
あそんなあったの、
うん、なんか獣がやたら出てきいのみたいなやつがあった確か、
あ知らんわ、なんかあの逃げるみたいなやつ
に、なんか戦うやつやたらなんか知らんけど、
あほんま、うん、知らん、おいそれでマンダロリアンなんその人、うん、
主演を務めるマンダロリアンって書いてます
って、ああほんでこの人マンダロリアンなんやわ、
うん、これにひげ生やしてるんですかね、あんな小
太りのおっさん、あほんまかいな、うん、誰やったっけな、なんちゅうして、キャラクター、あ、びっくりした、キャラクター、
うん、
キャラクター、ペドロ・パスカル、
うん、ペドロ・パスカル、そうそう、
ペドロ・パスカルさん、これ、マンダロリアンなんや、
ですって、
売り出し中やん、
これまた、
今、めちゃめちゃ売り出し中やん、
マンダロリアン以外にちょっと見ませんけど、
全くね、
ね
え、マンダロリアンでも見えひんねんけど、この人、
かぶってるから。
この人、まあ、かぶってるから、基本ヘルメットかぶってるから
外すことってほぼないんでしょ、
外したらダメです、あれマンダロリアンは、
あダメなんや、ジャッジドレッドみたいな、
ルール上ダメなんやって、
ジャッジドレッド的な、
あの人前で外すのはダメ
へえ
っていうルールがあるっていうことをちゃんと話の中で言うわ、う
ん、あちゃんと言うんやそんなこと、へ
え、全く一人の時は外していいね、
なるほどね、寝る時とかね、
設定上そうせるのは無理やろ、飯食われへんやろ
って思う、そうよ、飯食われへんし顔も洗わへんやん
ちゃんと飯を出すシーンがあるんですよ、
ほうほうほうほう、
これちょっとなんか作ってきたから食べてみたいな話すんねんけど、
うんうん、
食うのは、うん、ちゃんとヘルメットを外して食うんですけど、
うん、
あそれもあの上半身映ってないみたいな絵ですわ、
へえ、なるほどね、それは一人で黙々、まあ、と食うと、
うん、あの、その要はマンダロリアンという種族である以上は、うん、人前に顔を出したらダメなルールみたいな
んです、ね、そんなめんどくさいルールがあるんですか、
そういうめんどくさいルールが非常にあるんですよ、あの種族にはだからこの人かもしれんけどこの人出てきたことないもん
、うん、要するに顔が分からんわけね、全然ね、
顔はわからん、顔は知られたればダメなんですよ、
へえ、まあ、ジャッジ取れってやな、
あそうそうなんか、
なんですって、
まあ、あそう、へえ、 頑張っていただきたい、
ね、ちょっとびっくりしましたね。
うん、それぐらいのちょっとびっくり度でしたね。
なかなかね、
まさかっていう。あとでまたマンダロリアン調べてみよう。うん、
ぜひぜひチェックしてみてください。
ペドロパスカルかどうか調べてみよう。うん、
ぜひぜひ。
うん、いうことですか。
ですわ、はい。
まあぜひね、うん、見ましょうよ、お正月にかけて ね、
ね、もうどんどん見ましょう、そういうのね、
うん、見たらいいと思う。もうこれはもう、うん、これ1本ぐらいしかないから。
うん、そうなんだよね。
これかもう鬼滅の刃ぐらいしかないから。
鬼滅の刃、
鬼滅のなんたらしかもうないぐらいやから、うん、もうそういうアクションバリバリで見れるっていうのもこれぐらいしかないんです。
そうですね、
これ見てください。もうさっさと見てしまって、俺ちょっと抜け殻みたいになってた。これから正月どうしようかなと思って。
もう何もないっていうね。
もう何もない、外出る意味がもうなくなった。
もう新エヴァンゲリオンも1月の公開ちゃいましたっけ。あれ
1月でしょ、1月23日
でしょ、ね、末ですよね、うん、あれぐらい。
それまで外に出る意味がないじゃないです
か。ないか、ないか。
映画館行く意味が全くないじゃないですか、うん、
まあ確かにね。
エヴァまでは何もないっていうことでね、うん、我慢してください皆さん。はい、いうことなんで、あのワンダーウーマンぐらいしか見るもんないんで。
え、そういうことです。
え、そうしてください。
選択の余地はないんでね、はい、
うん、選択の余地はなし。はい、ちゅうわけで、
はい、
ね、今年も終わりですございますわ
ね。1年間の中間でしたね、
ね、
毎年
なんとかまた今年も1年続けれたね。
そうですね、ありがたいことでございます。
なあ、まだこの勢いであればまだしばらく続けられそうな気がしてきた
わ。よかったよかった、
まだなんとかなりそうな気がしてきた、うん、俺、うん、大丈夫。
そうですね、
また来年もなんとかできそうな気がしてきた。
はい、
うん、なんとかするんで、
ね、走っていきましょう。まだまだまだありますね、はい
はい、どうぞ皆さん、また来年もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします
ね。そしていいお年を
お迎えください。はい、
お迎えください。また来年がね、こういうなんか流行り病がどうたらかたら収まってね、
うん、
ね、もっともうちょっと自由な年になればいいです ね、
ね、あっち行ったこっち行ったいう話がねできるようにね。
せやね、うん、いう感じでございますんで、
はい、
はい、今年皆さんとは今年これで最後と、
はい、
いうことでございますんで、
はい、そうですね、一年間お付き合いありがとうございます、
はい、そうですね、はい、また来年でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、今年もですね、お相手したのはシャドウ総帥と
迷いでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。